日本語コンテッペ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスティング。今日は毎日世界中の人と話すということについて。ヨーヨーお前たち元気ですか？僕は元気に生きてます。日本に戻ってきて毎日楽しく生きてます。毎日おいしいものを食べてます。クリームシチュー、おでんが大好き。鍋もおいしくなりました。寒い日に食べるおでんは最高。鍋も最高。クリームシチューも美味しい。季節になってきました。はい、皆さん、こんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。おでんが好きと言いましたけど、まあ好きです。ね、すごい好き。だけど、まあ毎日は食べない。でも鍋ですね。鍋はほとんど毎日食べてますね。そしてクリームシチューと言いますね。クリームシチュー、クリームシチュー食べたことありますか？多分ほとんどない人が多いんじゃないのかと思うんですけど、なぜかというとクリームシチューは普通は家庭料理ですね。家で食べます。普通はレストランにはないですね。日本食レストラン、まあ普通はないですね。クリームシチューのお店というのはほとんどないと思いますね。作り方はすごく簡単です。日本のカレーがありますね。日本のカレー。インドのカレーとちょっと違って、日本のカレーは普通、ルーというね、キュービックをね、買いますよね。ゴールデンカレーとかね、ジャワカレーとかね、そういう、ボンカレーとかね、そういうなんかブランドがあります。で、それはね、海外でも買うことができます、ね。アメリカやヨーロッパでも、まあアジアでもね、もちろん、日本のスーパーマーケットとか、まああとは韓国とか中国のスーパーマーケットに行ってもね、この日本のカレーのルーは結構売ってますね。で、作り方は簡単です。ね、野菜を切って、まあ肉を入れたければ肉を入れて、炒めて、まあ油でね、少し炒めて、その後水を入れて、その後しばらく、煮るって言いますね。しばらく煮て、で、まあ、火を一回止めて、カレーのルーを入れて、ちょっとこう混ぜて、その後弱い火でね、10分ぐらいかな。また少し煮込んだら、まあ、もう食べられます。まあ、時間はちょっとかかりますね。まあ、でも1時間ぐらいだと思いますね。まあ、早ければ30分か40分で終わります。たくさん作って、多くの人でね、みんなで食べるのがいいと思いますね。一人前作るっていうのは結構難しいですね。難しくはないけど、ちょっと時間かかりますよね、一人分だけだとね。だからまあ普通は4人とかでね、食べるときに作ったり、友達が来るときにね、作ったりね、するといいと思います。まあ一つ気をつけないといけないのは、ちょっとその中に、ルーの中にすでに豚の油とか入ってることもあるので、牛の油とかね、ちょっと調べて、そういうのが食べられない人には出さないようにしてくださいね。そしてクリームシチューね、クリームシチューはそのカレーの作り方と全く同じです、ね。そのルーがクリームシチューのルーを入れるだけなので、まあ気になる人はね、日本食スーパーとか、あとは日本に住んでる人は買って作ってみてください。結構気に入ると思いますよ。辛いのが苦手な人でもね、クリームシチューは辛くないですから、美味しいですよ。僕は結構好きですね。なんか少しずつね、辛いものが苦手になってきて、お腹は大丈夫なんですけど、ちょっと出口が入り口は大丈夫なんですけど、出口がちょっとあんまり辛いもの食べるとね、まあこれ以上は言いませんけど、ちょっと痛くなるということがありますから、ちょっと辛いものはね、今最近食べないようにしてます。少しはいいですよ。甘口とか中辛ぐらいはいいけど、辛口とかね、大辛とかね、 一番辛いやつとかもう無理、ね、もうミッションインポッシブル、ね、トム・クルーズもお尻が痛くなる感じですけど、元気ですか皆さん。僕は元気ですよ。今日はですね、最近ね、いつも思ってるんですけど、世界中の人とつながっていることについて、世界中の人と毎日話をするということについて話したいと思います。僕のこの手帳があるんですけどね、手帳スケジュールを書いてます。僕は少しアナログ派なので Google スケジュールじゃなくて、自分でこうやってね書きます。で、iTalkというねサイトで、日本語を教えてますね。で、まあ、気になる人はどんどん連絡くださいよ。そして、それのレッスンが入るとここに書くんですね。で、何さんとかね、例えばブライアンさんとかね、アレックスさんとかね、その名前を書いて何時からレッスンがあるとかね、そういうふうに書きます。で、ここのね、例えば先週ですね、僕のノートには、ノートじゃない、このダイアリーには、11月28日ね、サンクスギビングって書いてますね。で、なぜかというと、これは日本で買ったダイアリーなので、サンクスギビングとかもちろん書いてないんですよね。で、まあもちろん日本だから書く必要もないんですけど、僕の生徒さんはアメリカ人がたくさんいますね。だからサンクスギビングはやっぱりこう書いておくと、その思い出せますよね。あ、サンクスギビングは何をする予定ですかとか、あ、サンクスギビング先週どうでしたかとかね、話すときにね、サンクスギビングの日を知っておきたい。ハロウィンもそうだし、あとはまあいろいろな国によってね、ちょっと違いますよね。で、それもあります。そしてこうやってね、もう、まあ、スケジュールを見ると分かるんですけど、本当にね、毎日毎日世界中の人と話をしてるなと思いますね。前も言ったようにアメリカに住んでる人が結構多いんですけど、まあ例えばね、僕の生徒さんを言えばアメリカね、アメリカでもいろいろですよ。ニューヨークね、まあニューヨークでもね、ブルックリンとかクイーンズとかマンハッタンもそれぞれいますし、フロリダとかね、アリゾナとかね、何、もう言えばキリがない、カンザスとかね、もういろんなところに、アメリカのいろいろなところに住んでいる、テキサスとかね、いろいろなところに住んでいる人たち、そして、カナダね、カナダに住んでいる人、トロントとかね、そして、南の方は、南の方はあんまり今はいないかな、ブラジル人の生徒も最近ちょっと連絡がないですね。何人かブラジル人の生徒さんたちいたんですけど、ちょっと忙しいのかな、ちょっと今いないですね。他の国、アルゼンチンの人もちょっと今休んでますね。うん、まあちょっと南米が今いないですね。南米、中米ね、メキシコの人は一回も来たことがないですね。で、オーストラリア、ニュージーランド今でもいます。そして、中国とかね、韓国がね、ニュージーランドに住んでる韓国人の生徒さんはいるんですけど、韓国に住んでる韓国人の人はほとんどいないし、来たこともないですね。どうしてなんですかね。なんか多分他のウェブサイトを使うんですかね。中国も少ししかいないです。シンガポールが最近増えてきましたね。シンガポールね、僕の中でシンガポールは結構身近になっていますね。はい、なんかなんとなくね、シンガポールにがすごい身近に感じます最近。はい、そして、ヨーロッパ、ヨーロッパの前にね、サウジアラビアの生徒さんもいるし、あとトルコのね人もいるし、あとはヨーロッパですね。ヨーロッパもいろいろな、デンマークとかね、北の方の人もいれば、スウェーデンとかね、あとは南の方ね、イタリアとか、フランスとかね、まあイギリスがやっぱり一番多いかな、それでも、ドイツも少しいますね。うん、まあとにかく今ちょっとね、言い忘れた場所の人もいますけど、本当に世界中のことを毎日考えてるわけです。なぜかというと、 今何時っていうのがすごい大事なんですよね。例えば日本の朝になるとアメリカが夜です。なんでアメリカの人たちが仕事が終わった後にね、レッスンを取ってくれます。そしてその後、まあアメリカ人が何人かいて、で日本に住んでいる、もちろん日本に住んでいる外国人がたくさんいますね。日本に住んでいる生徒さんたちが昼の間ちょっとレッスンをしたりして、そして夕方からですね、今で言うと日本の、まあ、4時とか5時ぐらいからヨーロッパが朝になりますね。ヨーロッパの、まあ、朝9時ぐらいが日本の今朝5時ですから、イギリスだったら1時間もう1時間違いますよね。そしてその後、また夜ですね、夜になると夜遅くですね、例えば夜の日本の夜の10時がニューヨークの夜の8時です、あ朝の8時ですね。でそういうのもあるし、まあ、オーストラリアやシンガポールはほとんど日本と同じ時間ですね。1時間ぐらいしか変わらない。だけどね、なぜ僕はそんな時間を考えるかというと、もちろんレッスンの時間もあるし、あとはこのメッセージとかね、なんか今夜だからちょっとメールは打てないなとかね、そういうのを考えたりとか、まあ、できるだけねメッセージはしなくていいようにねするんですよね。まあでもそういう返信とかね、そういうのもちょっと考えますけど、もしその時間がね、やっぱ時間難しいですよね。同じ時間 を生きてないですから、僕は日本が昼でも向こうが夜とかね、そういうこともある。でね、あとね、話す、毎日話すと、話をすると、そのやっぱり僕は今日本に住んでます。でも例えば8時間8個レッスンがあるときは、まあ大体8時間ぐらい日本以外の国に、僕の感覚としてはね、僕が自分がそこに住んでるような感じがするんですよね。例えばなんかサンクスギビングの話をすると、なんかね、僕はサンクスギビングはもちろんしてないです。でもね、なんとなくね、サンクスギビングこの間したようなターキーを食べたような気にもなってくるっていうね、そういう面白い感覚があります。でもちろんね、悪いことがあった時もちょっと心配になったりとかね。例えばロンドンでまたこの前事件がありましたね。でパリでデモがあったりとか、やっぱりちょっと心配になりますね。アメリカでまたシューティングとかね、そういうのもありますよね。そういう時にいつも、あの人はってね、一瞬思います。もちろん可能性は低いし、可能性が低くあってほしいですけどね。世界中に自分の知っている人が住んでいるっていうのは、こういう感覚なんだと最近思いますね。これはもう本当に世界が平和で、あってほしいなという、本当に思いますね。強く思います。いろいろね、世界中には問題がある、ね、問題があるし、解決するのは難しいような問題もたくさんあります。だけどやっぱり世界中に友達がいる人というのは、やっぱり平和を願うはずですね。なのでやっぱり平和のためには、世界中に知り合いとかね、友達を作る、それが大事なことなんじゃないのかなと最近また思う次第でございますね。思う次第でございます。思いますと同じ意味ですね。それではまた皆さん、チャオチャオ、アストレイゴ、またね、またね、またね。次回から100の質問。